聖書を朗読いたします。ネヘミヤ記2章1節から18節をお開きください。新共同訳聖書の旧約聖書739ページです。アルタクセルクセス王の第20年2、3の月のことであった。王は葡萄酒を前にし、私が葡萄酒を取って王に差し上げていた。私は王の前で暗い表情をすることはなかったが、王は私に尋ねた。暗い表情をしているがどうしたのか。病気ではあるまい。何か心に悩みがあるに違いない。私は非常に恐縮して王に答えた。王が常しえに生きながらえますように、私がどうして暗い表情をせずにおれましょう。先祖の墓のある町が荒廃し、城門は火で焼かれたままなのです。すると王は、何を望んでいるのかと言った。私は天にいます神に祈って王に答えた。もしもしもべが心にかない、王にお差し支えがなければ、私をユダに先祖の墓のある町にお使わせください。町を再建したいのでございます。王は傍らに座っている王妃と共に、旅にはどれほどの時を要するのか、いつ帰れるのかと尋ねた。私の派遣について王が好意的であったので、どれほどの期間が必要なのかを説明し、さらに私は王に言った。もしも心にかないますなら、私がユダに着くまで私を通過させるようにと、ユーフラテス西方の召喚たちに宛てた書状をいただきとうございます。また神殿のある都の城門に梁を置くために、町を取り巻く城壁のためと、私が入る家のために木材を私に与えるようにと、森の森林管理者アサフに宛てた書状もいただきとうございます。神の御手が私を守ってくださったので、王は私の願いを叶えてくれた。こうして私はユーフラテス西方の長官のもとに到着するたびに、王の書状を差し出すことができた。王はまた将校と騎兵を私と共に派遣してくれた。ホロニ人サンバラトとアンモン人のしもべトビアは、イスラエルの人々のためになることをしようとする人が使わされてきたと聞いて、非常に機嫌を損ねた。私はエルサレムに着き、3日間過ごしてから、夜わずか数名の者と共に起きて出かけた。だがエルサレムで何をすべきかについて、神が私の心に示されたことは誰にも知らせなかった。私の乗った者のほか一頭の動物も引いていかなかった。夜中に谷の門を出て、竜の泉の前から糞の門へと巡って、エルサレムの城壁を調べた。城壁は破壊され、城門は焼け落ちていた。さらに泉の門から王の池へと行ったが、私の乗っている動物が通るところもないほどであった。夜のうちに谷に沿って登りながら城壁を調べ、再び谷の門を通って帰った。役人たちは私がどこに行き何をしたか知らなかった。それまで私はユダの人々にも祭司にも貴族にも役人にも工事に携わる他の人々にも何も知らせてはいなかった。やがて私は彼らに言った。ご覧の通り、私たちは不幸の中であえいでいる。エルサレムは荒廃し、城門は焼け落ちたままだ。エルサレムの城壁を建て直そうではないか。そうすればもう恥ずかしいことはない。神の御手が恵み深く私を守り、王が私に言ってくれた言葉を彼らに告げると、彼らは早速建築に取り掛かろうと応じ、この良い企てに奮い立った。以上の聖書箇所より、主に押された計画と題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
ネヘミヤはペルシャのアルタクセルクセス王の検釈官であった人物です。酒を継ぎ、王が口にする食物の毒味などもします。彼はユダヤ人ですが、まず家柄が良かったとも推測されますが、このように王から厚い信頼を受けて 異国の地でこのような要職についていました。彼のルーツであるイスラエル南ユダ王国は新バビロニア帝国によって滅ぼされてから120年余りが経過し、現在はペルシャによる支配に移り変わっていました。まさにネヘミヤはユダヤ人が捕囚の浮き目から故郷に帰還するまでの道筋を整えるべく転換点の時に生きていたのです。ネヘミヤが故郷を思うきっかけになったのは、彼の兄弟であるハナニという人から故郷のユダが現在どうなっているかを聞かされたからです。ユダ地方は首都エルサレムがある中心地でした。ユダヤ人の中には捕囚を逃れてそのまま残っている人々もいました。彼らによるとエルサレムの城壁は打ち壊され、城門も焼け落ちたままで、見るも無残な絶望でしかないとのことです。ちなみにエルサレム神殿はすでに新バビロニア帝国によって当の昔に破壊され、中の宝物は持ち去られていました。戦乱によって破壊された土地は不幸の象徴のように目に映ります。ウクライナの現代でもウクライナの東部やガザ地域などめちゃくちゃに破壊されているのを見るにつけ、戦争が良いと思えることは何一つないものだと感じさせられます。人々の命が失われ、マイナスからの復興には何倍ものエネルギーを要すると思います。気力も奪われる中で復興のための資金もないとすれば、貧乏くじを引いたみたいで、生き残った者たちはさらなる苦しみを負うように感じてしまうでしょう。このように荒廃したユダの現地にいる人々とペルシャ側にいて成功している人たちとでは、同じユダヤ人の間でも格差が生まれ、分断にもなりうる大きな要素です。10節にサンバラトとトビアという妨害者に触れられていますが、この人たちはざっくり言うとサマリア人たちですが、根血のユダヤ人なのです。かつて北イスラエル王国がアッシリアに滅ぼされた時、外国人がサマリアに流入されました。それからイスラエルの神と偶像礼拝へと二重礼拝を行うようになり、その流れで雑魚も進んだのです。その当時南ユダ王国はまだ侵略されていなくて独立性を保っていましたから、サマリア人のことを宗教的にも節度を書いていると見下していました。気の毒な歴史的背景があるとはいえ、もともと同族だったユダヤ人とサマリア人の分断はすでに始まっていたのです。そのような中でネヘミヤは荒れ果てた状況に悲痛な思いを持って主なる神に祈りを捧げました。単に故郷を慕って叙情的になっているわけではありません。彼はイスラエルの人々の罪、自分自身の罪から国家の罪に及び、神に告白の祈りをしました。いかに我々が神に背いて戒めと掟を守らなかったかを。しかしながら神に向かってどうか再び御顔を向けてくださり、御手を持って我々に憐れみをかけてくださいと昼夜祈り求めました。そうして数ヶ月が過ぎた時、祈りに対する答えがありました。 二三の月とは向こうでは正月であり1月を指します。私たちが使う暦では3月から4月に相当します。ある日王の前でブドウ酒をついでいたら暗い表情をしていると言われてしまいます。ネヘミヤとしては暗い表情をしているつもりはなかったようですが、検釈官としては失態です。王の機嫌を損ねかねないことだからです。けれども彼を本当に心配する王は病気なのか悩みなのか問うてくれたので、恐縮しつつも誠意を持って答えることができました。イスラエルとかエルサレムなどの地名は出さずに、先祖の墓のある町が荒廃して城門が焼け落ちているから心を痛めていると慎重に言葉を選びます。すると王はネヘミヤに対してそれをどうしたいのかと聞いてくるではありませんか。チャンスが来た。ネヘミヤは即答する前に一瞬心の中で神に祈ったのだと思われます。彼の祈りはにわかに沸き起こったものではなく、この数ヶ月間に幾度となく町の再建について思い巡らし熟慮を重ねてきました。ネヘミヤは答えます。王のお心にかない、お差し支えなければ、先祖の墓のある荒廃したユダに私をお使わしください。町を再建したいのでございます。第一関門は突破できました。このネヘミヤの望みを聞き入れてくれるか緊張が走ります。王は自分のお妃と共にその事業に要する機関を訪ね、ネヘミヤが不在になってしまうのをむしろ気にしてくれています。町再建のビジョンに王ご夫妻が賛同し、第二関門が突破されると、ネヘミヤは通行許可の書状を王に求めます。彼がいるペルシャ帝国の首都スサという町からエルサレムまでは約1500km の道のりがあります。エルサレムに行くまではユーフラテス川をまたぐ旅が困難な、非常に過酷なものだと想像できます。王は護衛のために将校と騎兵まで一緒に派遣してくれました。ネヘミヤがエルサレムに到着すると、疲れを癒すため3日間を要したと考えます。ネヘミヤはまた城壁や城門修理のために必要な資材の確保をすべく、抜かりなく森林管理者宛ての書状も手にしました。必要な準備をほぼ完璧に整えて出発にこぎつけたわけですが、何よりもネヘミヤが神に祈って望んだことを全て神の御心にかなっていたから実現されたのです。さて、いざ調査をするとき、彼は腹心の者数名だけを引き連れて夜中に調査しました。敵や妨害者に悟られないようにするためです。またネヘミヤ自身、示された計画を当初から同胞の者にさえ明かしませんでした。エルサレムの惨状は見て明らかです。エルサレムの町は南北に約1000メートル、東西に300メートルぐらいの大きさです。町全体は上空から見ますと ちょうど鶏肉の手羽元のような形をしています。最初からその広さだったのではなく、ダビデ時代のエルサレムは小さく細長い南側部分だけでした。そしてソロモン王の治世に神殿を建立するにあたって、北側に町を拡張させたのです。この度ネヘミヤが調査した部分は13節から15節に記されていますが、ここは主にダビデ時代に建設された南側部分なのです。ダビデの時代にはエルサレム神殿はまだありませんでした。ネヘミヤに与えられたビジョンは、まず城壁を建て直すことです。いわばダビデが作った町の基礎部分を固めることです。ネヘミヤ主導による町の城壁の再建は、記録によりますと52日間で達成しています。けれども町全体を囲むことはできていません。ネヘミヤが行ったのは、主に神殿の丘とダビデの町を防護したことです。神殿に手をつけるよりも崩れた土台部分の補修が優先されるのは当然だと思います。土台がしっかりしていなければ建物は崩れてしまいます。ネヘミヤの調査が示すことは、ユダヤ人の信仰に関係する重要なことが示唆されるのです。つまりユダヤ人が何によって立っているのか、その信仰の根幹を形作っている部分が崩れていることを明確にして、そこを修復することが重要なのです。そして人々が信仰の原点に立ち返ることを望みました。我らを戒め強い御手を持ってあがなうイスラエルの神を、まことに私の主であると、その信仰告白が一同の口から出ることです。国なき今、民が散らばされてしまっているからこそ、礼拝への道しるべが急務なのです。イスラエルの神は民と交わした契約を決して忘れていないことを知らせるためです。真夜中の調査の中、ネヘミヤの心は今何が民に必要なのか、実に明白でありました。やがてネヘミヤはユダヤ人の人々の前で城壁の建て直しを宣言し、呼びかけました。恥と不幸にあるこの現実は、誇りであるエルサレム城壁や城門などが破壊されたままになっていることで、嫌でも目に入ります。またユダヤ人は少数派で圧迫を受けている上に、貧しい人々は自信も希望もすっかりなくしてしまっている状態です。ネヘミヤが用いられている今こそ、舵を切り再建へと歩みを進めることです。誰よりも主である神が大いなる御手で私たちを守り、この良い計画を推し進めてくださっているのです。そして神の御手の中にあるペルシャ王によるお墨付きの言葉も頂戴しているのですから、やらない方が不信仰です。人々はネヘミヤの言葉を聞いて、 心が奮い立ち、この事業に大いに賛同しました。ネヘミヤは検釈官という安定した地位にいながら、それに安穏しなかったことも彼自身の救いになっているのかもしれません。私たち人間は自分の置かれた境遇に一喜一憂することが多いかもしれません。誠の神様を知らされてなかったら、自分の保身ばかり私も考えたかもしれません。ネヘミヤに関して言えば、イスラエルの神に従う忠実な人であったからこそ、ペルシャの王様の信頼と寵愛を受けられたのかもしれません。エルサレムの荒廃に心を痛めたネヘミヤ以上に、主ご自身はその神の民の信仰の回復を願っておられるのです。私たちは今自分がいる現状に目を向けがちですが、神は私たちの心をご覧になっています。このように私たちが救われるのを神様ご自身が常におもんぱかってくださるから、神のご計画は良いのです。神はこの後も人間の考える理想や常識を裏切ってくださいます。私たちが神に降参し、神に目を向け立ち返るとき、いかに神が私たちに愛を注いでくださっているか知るようになるのです。ではお祈りを捧げいたします。全知全能の父なる神様、私たちは何者であるか、私たちは聖書の出来事を通して信仰の先達たちが先に示してくださいました。誠に従うべきは私たちの作り主であるあなたに他なりません。私たちはこの時代に生を命を与えられ、さまざまな世界情勢に翻弄され、また他国での戦争に戸惑いつつ、また私たちが今立たされているこの自分自身の立場を思うものであります。また私たちの国のことをも信仰的観点からさまざまなことを思い憂いたり、また祈ったりするものであります。私たちは主を賛美するために作られました。ですから私たちが本来の作り主である神様のもとに立ち返り、どうぞあなたから受けているさまざまな恵みを思い起こして、どうぞあなたを礼拝する者へと、どうぞますます信仰を作り変えてください。いつも良きものをお与えくださる神様を思い、キリストの十字架を思い、これからも共にイエス様と共に歩んでいくことを得させてください。救いが一同に及びますように、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。